後半です。また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになりました。イエス様は自分の自由意志でもって喜んで、心から自分の生涯を父なる神の御心と父なる神の導きのうちに閉じました。そしてイエス様は自分が天の父に復讐するのを妨げるすべてのものを退けました。私たちは次のことを注意を向けなくてはなりません。すなわち主の勝利の秘訣は常に私たちの神の言葉への全くの服従にかかっている。何年前のことですけど、統一教会から一人の学生が集会へ訪れました。そして次のように言ってしまったんです。私はこの集会のあり方に全く反対です。なぜならこの集会の人々はただ聖書だけに忠実だからですと。もし私たちがただ聖書のみに従うならば、統一教会は我々に対して何の力もなくなり、同時にその裏に働く悪魔は我々の邪魔することはできません。イエス様の武器はただ神の御言葉だけでした。イエス様は悪魔の議論としようとしなかったのです。ただ御言葉はそう言ったと言われたのです。もちろん悪魔は賢いですから、悪魔のいわゆる武器も御言葉だった。回答じゃないか。結局は何でも聖書を通して証明することができます。道家は純粋でなければもう悲劇的そのものです。イエス様の武器とは御言葉だけでした。そして神の御言葉は光を表すものです。ダビデは詩編の119編の中で次のように告白したのです。947ページですね。詩編の119編の105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉は光を表すものです。また御言葉は大きな喜びを与えるものです。162節に、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。御言葉は光を与え喜びを与えるものです。エレミヤの15章16節にみんな暗記している言葉だと思いますけど、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私に楽しみとなり、心の喜びとなりました。また御言葉は真理そのものであると聖書は言っています。御言葉のすべては誠ですと書かれています。御言葉のすべては誠です。イエス様もよく知られている祈りの中で、ヨハネ伝17章の17節になりますけど、あなたの御言葉は真理ですと明かししてくださったのです。イエス様にとって聖書は真理そのものでした。確かに私たちは多くのことを理解することができません、ピンときません。けども御言葉は真理です。 今わからなくても、真理であるから、だから私たちは安心して信ずることができる。信ずるとその御言葉の力を体験的に知るようになります。イエス様は決してパンを持って人を従わせようとはなさいませんでした。前に言いましたように、人は物質的に多く恵まれていても、心の奥には常に大きな飢え渇きを持っているものです。今日私たちの背負っている最も大きな問題の一つは、私たちが物質的にそのように豊かになったにもかかわらず、心の内では貧しく飢え渇いているということです。マタイ伝4章4節に、神の口から出る言葉の大切さが書かれています。神の口から出る言葉とは一体何を意味しているなのでしょうか。それはまさに聖書に書かれている神の御言葉であり同時に、それは主イエス様ご自身を表しています。イエス様はよく神の言葉と呼ばれています。神の言葉とは単なる教えではなく、イエス様ご自身です。ヨハネ伝の6章から2、3節読みましょうか。169ページになります。6章の3章3節です。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。まあ、イエス様とは天から来られたパンそのものであり、このパンを食べると生かされます。命を持つものとなりますと。35節、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、まあ、決して飢えることがないこととは完全な満足を得ることです。決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがありません。37節、父が私の与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたパン、父の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。40節、事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。47節、まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。まあ、イエス様ご自身が生けるパンそのものです。このパンを食べる者は結局イエス様を受け入れ、自分のものにする者は永遠に生きます。神の御言葉はまた神の意思でもあります。神は人間の救いたく思っておられるのです。マタイでの1章21節に次のように書かれています。まあ、天の使いの言われた言葉です。1章の21節の後半です。この方こそご自分のためのその罪から 救ってくださる方です。天から来られた主イエス様は罪から救うお方です。結局主は我々を心から許そうと願っておられます。許される条件とはヨハネ第一の手紙一章九節に書かれています。皆さんよくご存知の言葉です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださる。最初の誘惑を通して私たちはイエス様だけが罪のないお方であり、神の御心を行うことのみを願っておられたことを知ることができます。イエス様は神の御心、すなわち人類をその罪の中から救うことを願われ、何一つ自分のために生きようとはなさいませんでした。だからイエス様は神の祭司であり、唯一の神と我々の唯一の仲介者であられました。イエス様のみが我々の罪の問題を解決してくださったのです。罪は私たちを神から遠く引き離してしまったのです。その隔たりとなった罪の壁をイエス様はご自分の十字架の死をもって取り除かれたのです。イエス様は我々が当然受けるべきはずの罪に対する刑罰をご自分で負われました。パウロはコリント第二の手紙の中で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神に義となるためです。また手元第一の手紙の中でパウロは、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としての、人間としてのキリストイエスです。イエス様は悪魔の誘惑に負けないで完全な勝利を得られたのです。そしてこの今学びました第一の誘惑を通して、私たちはイエス様の偉大さを知ることができるのです。イエス様だけが全く罪のないお方でした。罪のないお方だけが他の人の代わりに罰せられます。イエス様は誠の祭司であり仲介者でした。そしてこの試みを通してイエス様は自分が人類を完全に救う能力を持っていることを明らかにしてくださったのです。